では行きましょう。皆さんこんにちは、コーチのタクです。このチャンネルでは言葉の力で皆さんの仕事や人生をより良くするためのヒントをお届けしております。ながら聞きで構いませんので、ぜひ最後までお聞きください。ということで本日のテーマです。本日は思考力や言語化力はとあることで低下してしまうについてです。僕たちが日々鍛えたい、良くしたい思考力やコミュニケーションにおいてとても大事な言語化力ってありますよね。で、多くの人は思考力を鍛えるために高めるためにいろいろね、勉強したりとか、いろんな動画や本でですね、知識を得たりとか、時にはロジカルシンキングみたいなね、そういった、シンキングワーク的なテキストを持ってですね、脳トレをしたりみたいな感じで、皆さん日々思考力の強化を努められてるんじゃないかなと思います。また言語化力においてもそうですよね。自分の思いや考えを自在に言語化できるようになりたいと、そのためにどうすればいいかということでも、いろいろ学んだり行動されてるんじゃないかなと思います。で、もちろん思考力、この中にですね、思考力の一環として言語化力があるわけですけれども、この思考力や言語化力、ここの部分を高めようと日々勉強したりとか取り組むこと、時には訓練することももちろん大事なんですけれども、これは例えばプラスの要素として考えた時に、マイナスの方が大きくなってしまうと、せっかくの努力が水の泡になりかねないって話なんですね。例えばですけども、筋トレをしましたと、今日たくさん筋トレしたぞと、もう上半身下半身がっつり鍛えたぞと、けれどもですよと、筋トレ後の食事がおろそかになってしまったりとか、その筋トレ前にですね、徹夜していたとか、あるいは深酒をしたとか、食生活が乱れていたとか、そういった食事や睡眠不足、栄養不足の状態で筋トレをしたとしたら、正直筋トレの効果ってなくなってしまうんですね。それどころか、筋肉に関しては筋分解ということで、足りない栄養素を筋肉を破壊して補おうとするので、かえってマイナスになってしまうと。で、何が言いたいかというと、思考力も言語化力も同じなんです。思考力を鍛えよう、鍛えよう、鍛えようと。言語化力を鍛えよう、鍛えよう、鍛えようとしても、プラスをつけようとしても、プラスよりマイナス要素の方が大きければ、結果としては思考力も言語化力も高まらないと。ですから、ぜひ皆さん、今回の音声では、思考力は言語化力を鍛えることも大事なんですけども、それ以前に、とあること、注意できてますか、気をつけられていますかってところを問うための音声となります。ここまでお話ししますと、察しのいい方はですね、つまりそういうことかな、お気づきいただけたんじゃないかと思います。はい、思考力や言語化力というのは、生活習慣で左右するんです。すなわち、生活習慣が整っていないと、思考力も言語化力も低下してしまうってお話なんです。また、大げさなことをと思われたかもしれませんが、生活習慣と脳の関係って、科学的にも証明されてぐらい密接に関係してるんですね。健康習慣というのは、脳のパフォーマンス向上にもつながりますから、また人間関係とかね、コミュニケーションの質によっては自分自身の視野とか価値観をアップデートすることもできます。ですから、思考力とか言語化力だけに偏らずですね、ご自身の生活習慣とかライフスタイルというものを改善していくことが、結果として思考力や言語化力につながっていくと。くれぐれも不規則な生活習慣とか乱れた食生活のまんまで頑張ろうとしないでください。で、もう一個重要なことが、単調な生活をしていても思考力も言語化力も落ちてしまうということなんです。生活習慣を整えること、そして、単調すぎる生活をに変化を起こしていくこと、これが最も大事だという話なんですね。生活習慣って具体的にはどんな要素があるのか、大きくは4つありますよね。1つ目は睡眠時間。自分がしっかり脳も体も休息できるぐらいの睡眠時間を取れてるかどうかです。 この音声を聞いている皆さんの平均睡眠時間はどれぐらいですか？自分に合った睡眠時間、これはそれぞれ違いますよね。私は6時間寝れれば十分という人もいれば、いや僕は8時間は眠んないと頭すっきりしないかなと。人それぞれ自分に適した必要な睡眠時間ってあると思うんです。で、それは別として、日本人の平均睡眠時間ってだいたいどれぐらいだと思いますか？7時間半と、約ですね、約7時間半程度と言われております。あ、割と日本人睡眠とってんじゃんと思われた方、あくまで日本人全体です。もう小さい子からおじいちゃんおばあちゃんまで日本人全体の平均睡眠時間なので、もちろん子供の方がね、たくさん寝てると思います。はい、あとおじいちゃんおばあちゃんになっても睡眠時間増える、短くなっちゃうのかな、だんだん。人によってはね、最近あんまり眠りが浅くなってきたって方もいらっしゃるかもしれませんけども、下の世代から上の世代まで全体を取れば、まあ、中間値としては7時間半ぐらいだよと。ところが、いわゆる働き盛り世代っていうんですか、40代50代の平均睡眠時間は7時間半どころか6時間程度と言われております。なので1時間半ほどですね、睡眠時間を減らしてるわけですね。まあ、仕事に家庭にプライベートにいろいろ忙しい世代です。なんだかんだで睡眠時間を削ってる方少なくないと思います。で、そういった睡眠時間を削ることによって脳のパフォーマンス、すなわち思考力って結構低下してしまうんですね。はい、実際睡眠不足で勉強してる人と、十分な睡眠をとった上で勉強してる人とでは、これデータをとってもしっかりと睡眠とってる方の方が学習の効果が高いと、まあ、例えば大学受験等においても睡眠時間をしっかりとってる方の方が合格率が高いなんていうね、データもあるようです。そのぐらい睡眠というのは脳と密接に影響してるわけですから、この生活習慣の一つの睡眠に関してもしっかり確保することを大切にしてほしいです。で、生活習慣大きく占める要素2つ目が運動ですね。皆さん定期的に運動できておりますか？運動不足だったり、不適切な、まあ、無理な運動とか、そういった運動不足はですね、やはりこれ脳のパフォーマンス落とすと言われております。はい、事実として、運動不足の方が脳の血流が滞ってしまったりとか、思考力の停滞にもつながるなんてね、データもあります。逆に適切な運動をすることによって脳の血流を促して、まあ、記憶力や集中力を高める。また運動することでアドレナリンとか、まあ、ドーパミンとかセロトニンとか、まあ、脳内報酬というものが分泌されるので、モチベーションアップとかね、集中力の向上とか、まあ、そういった前向きな状態になれるわけなんですよ。だから運動することは精神のためにもね、また精神効力のためにもすごく効果的です。はい、まあ、あるいはね、もう、しっかり運動することによってこう脳の老廃物を除去したりとか、脳の萎縮を防止するなんて効果もあるので、ぜひぜひぜひですね、思考力って言ってね、気丈でね、こう家にこもってばかりいないで、散歩したりとかランニングしたりとかね、あとはこうストレッチをするとか、まあ、ヨガをするとか、とにかく体を動かす、ほぐすようにしてください。3つ目は食生活ですね。はい、まあ、例えば糖質過多だったりとか、あとはジャンクフード、加工食品を取ってしまったりとか、あと脂っこいものとか、あるいは食べ過ぎとか、アルコールの取りすぎ、実際アルコールの摂取は脳機能を破壊するって言われてるわけですから、どうなんでしょう、最近の科学では、もうアルコールは少量でも良くないよって言われてるみたいです。なので、まあ、少しぐらいだったらいいですよとか、アルコール控えてくださいというふうに断言しきれないんですけど、いずれにしても食生活、アルコール過多にならないように気をつけることが思考力や言語化力にも大きく影響すると。なぜかというと、脳腸相関って言葉があるように、腸と脳って密接に関係してるからなんですね。なんだったら人間の体って実は脳より先に腸の方ができてるわけなんですよ、らしいんですよね。腸の延長線に脳があるみたいなんですよ。でもよくよく考えるとそんな感じしませんか？腸と脳って、なんか腸をこうちょっと丸型にしたら脳っぽく なりませんか、まあ、これはね僕の多分勝手な思い込みだと思うんですけど、あの腸の延長線にでも脳ができてるらしいんですよ。ってことはやっぱり脳腸相関、腸の影響が脳にも影響を及ぼすってことはもうこれ間違いない事実だと。ってことはちゃんと腸活をすることで脳機能向上も見込めると。じゃあ腸活どうするかっていうと、やっぱ食生活に気をつける、まあ、例えば野菜を中心に食べるとか、脂っこいものよりかは魚を摂るとかねっていうものもいいと思いますし、あとは、発酵食品を摂るとか食物繊維を摂るみたいな、そういったお腹にいい腸にいい食事を心がけるだけでも脳の働きって活性化しますので、ぜひぜひ食生活乱れがちな方は食生活の方も気をつけてみてください。そして生活習慣に関わる大きな要素4つ目はコミュニケーション頻度ですね。人とコミュニケーションを取ることもこれ生活習慣の一つだと僕は考えます。家にこもってねずっと YouTube 見たりとかゲームをするっていうのは正直あまり健康的とは言えませんよね。はい、仕事の日も休みの日もなるべくいろんな人と会話をする、コミュニケーションを取ることはすごく脳機能の活性化に寄与します。まあ、事実としてコロナが来た時に、今までこうコミュニケーションを定期的に取っていた高齢者の方が、まあ、コロナが、こう流行りだしたということで、外出規制とかありましたよね。なんでこう接触防止みたいな形になって人との、まあ、感染防止のために人との交流を一気に絶ってしまった高齢者の方、多かったと思います。で、僕の知り合いにそのケアマネージャーというかその介護の仕事、訪問介護の仕事をされてる人いるんですけど、そういったこうコロナを機に今まで取っていたコミュニケーションを取らなくなった人が一気に認知症を発症してしまったってケースたくさん聞いたって話を聞いたんですよ。で、これは厚生労働省の方のデータでも出てますね。このコミュニケーション不足が前頭葉の働きを低下させて、ひいては認知症の発症のリスクを高めてしまうこともあるっていうデータもありますので、いかにコミュニケーションを取ることが脳機能の活性化につながるかってことがお分かりいただけたはずです。で、もちろんコミュニケーションを取ることも大事なんですけども、コミュニケーションを取る幅も大事ですね。例えばいつも慣れ親しんでる人、職場の同僚とか家族友人だけのコミュニケーションだけでも悪くはないんですけど、よりいろんな方とのコミュニケーションを取ることによって、まあ、人によってコミュニケーション、まあ、そうでな、例えば世代が違ったりとか職業が違ったりとか、あとはこう価値観が違ったりする人とコミュニケーションを取るのっていろんな意味で気を使ったりとか、こう表現の仕方とか話の聞き方とか伝え方とかいろいろ気を使うじゃないですか。で、そういったコミュニケーションの中でもこうラフにできるコミュニケーションと気を張るコミュニケーションってそれぞれあると思うんですが、そのある程度こうストレスやプレッシャーを感じるコミュニケーションもまた前頭葉の活性化につながると言われております。実際ディスカッションとかこう誰かとコミュニケーションを取ることによって、議論をすることによって前頭葉真っ赤になると、つまりすごく活性化するんですね。人とコミュニケーションを取ること自体がめちゃくちゃ脳を使うわけなので、単調な生活、あまり普段人と話さないよって方はですね、ぜひ人と話す機会も増やしてほしいと思います。はい、まあ、事実ね、言語化力あまり最近こう調子良くないんですって方はですね、割とこうコミュニケーションを取る頻度が落ちてしまったりとか、コミュニケーションを取る相手がこう限定的だったりする方も少なくありません。まあ、そうならないようにですね、より多くの方とこうコミュニケーションを取るってことを少しずつね、生活習慣の方に織り交ぜていただくといいんじゃないかなと。はい、まあ、僕自身も運営する言葉ベースでは、なるべく塾生さん、僕とのセッションだけではなくて塾生さん同士の会話を大事にしております。月に2回から3回ですね、グループワークというものを開催してるんですけども、そこでは僕の運営する言葉ベースに在籍する多くの塾生さんがそこに集って、お互いスピーチをし合ったりとか、あるテーマについて議論し合ったり意見交換をするということで、それこそ世代も違うし職業も違うしというね、いろんなバックグラウンドの方々が集まって、そこでコミュニケーションを取ることによって、なんかいい感じでドキドキワクワクしながらコミュニケーションを取れると。まあ、それだけではなくて視野を広げたりとか、自分自身の価値観をアップデートしたりということで、それもまたね、一つのコミュニケーショントレーニングの一環として、僕のスクールの方ではもうそういった叩いたコミュニケーションすることが皆さんの思考力や言語化力の向上につながるということを見込んで、そういったワークを盛り込んでおります。 はい、まあ、それもこれもですね、皆さんのこう生活習慣が偏ったり単調化させないためでありますと。はい、生活習慣が偏ってしまったり単調になってしまうと、結果として思考力が落ちてしまったりとか言語化力が低下してしまうわけなので、最初にも申しましたけれども、はい、あの思考力を上げるためになんかいろんな動画を見るとか、いろんな本を読むとか、なんか勉強するとか、これもこれで大事です。言語化力も同様です。でもその土台にあるのはやっぱり生活習慣ですと。運動不足にならないこと、バランスのいい食事をとること、そして、しっかりと適切な睡眠をとること、幅広くコミュニケーションをとっていくこと、この4つの土台があって初めて思考力のパフォーマンスとか思考力の可塑性、柔軟性が広がったりとか、言葉が出やすい状態になるわけです。はい、ということでね、この音声を聞いた皆様、はい、今一度こう思考力、言語化力だけに偏らずですね、ご自身の生活習慣にいろいろ見直しをかけていただくだけでも、なんか今日結構思考が冴えてるなとか、言葉が出やすいななんて感じられるはずです。はい、まあ、かくいう僕自身もですね、あの睡眠不足でね、働き詰めだった日々もありますし、人と交流するの大変だななんて思ってね、限られた人間関係の中で、過ごしていた時期もあります。でそういった時の方がなんか自分自身の成長ってね、なんか感じられないんですよね。なんか自分自身の考え方が偏っちゃってるなとか、なんかありきたりなことしか思い浮かばないなとか、もう全然頭が回らないなとか、いろいろ本読んでも勉強しても全然頭に入らないなとか、なんだかんだなんか感情の浮き沈みが激しいな、なんかテンション低い日が続いちゃうななんて時期僕も正直ありました。でもそういう時って間違いなくもう生活習慣が乱れてる時なんですね。そういうの変えるだけでも気分も良くなりますし、頭も冴えるんで、はい、ぜひぜひ皆さんも生活習慣の方も見直してほしいなという思いで今回の音声を収録した次第です。はい、ということで今日はこの辺りにしたいと思います。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。また次の音声でもお会いしましょう。コーチタクでした。それでは。